ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ASEAN 事務局長は ASEAN Day の53周年のお祝いをバーチャルで主催することについてお伝えします。東南アジア諸国連合 ASEAN は8月8日土曜日に生き残るための ASEAN の完全な旅に焦点を当てたテーマで53周年記念日を祝いました。土曜日にジャカルタで Voice of Indonesia が受け取った ASEAN 事務局のリリースは、進行中の COVID-19 パンデミックにより ASEAN Day のお祝いは世界中のより多くの人々が自宅からそれを見ることができるようにオンラインで開催されたと述べました。ASEAN 事務総長のダト・リム・ジョクホイ氏は演説でパンデミックとその社会経済的影響への取り組みには国際社会全体のあらゆるレベルでの連帯と行動が求められると述べました。彼はこのパンデミックが単独で危機を克服することができないので世界の国々の間に連帯を生み出したと語りました。ダト・リム・ジョクホイ氏はまた、地域経済統合を前進させながら、社会経済的影響を減らすために、協力で全体的かつ実用的なパンデミック後の復興フレームワークを構築する ASEAN の重要性を強調しました。ASEAN Day をバーチャルで祝うことは、ASEAN の歴史の中でも初めてのことです。また、インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣、ベトナム副首相、ファン・ビン・ミン外務大臣もスピーチをしました。それでは次のニュースです。クパンナビゲーション事務所が強大なメラプティの旗を掲げることについてお伝えします。第2クラスのクパンナビゲーション地区事務所は高さ約40メートルに達するクパン市のスワルタワーの最上階に 6×22 メートルの強大なメラプティの旗を掲げました。第2クラスのクパンナビゲーション地区事務所の責任者であるM. イスラヤディ氏は日曜日にクパンの記者団に対しメラプティの旗の掲揚は2020年8月17日に祝われる インドネシア独立の75周年記念日を歓迎するためだと伝えました。彼はまた、メラプティの旗の掲揚は、インドネシアの独立記念日を歓迎するインドネシアのすべてのオフィスのための運輸大臣からの指示だと述べました。さらに彼は、メラプティの旗の掲揚は、クパン市のビーコンタワーで行われただけでなく、東ティモールに隣接するウィニービーコンタワーでも行われたと述べました。彼によると、インドネシアの次の世代によって満たされなければならないのは、インドネシア共和国の誠実さを維持することであり、また、国の将来の世代は、以前として、英雄のすべての闘争を尊重しなければならないということです。それでは次のニュースです。ベイルートの港湾局長に責任があると言われていることについてお伝えします。レバノンの内務大臣であるモハマド・ファミ氏は、火曜日の爆発の責任者は港湾局長であると述べました。レバノンの爆発は154人が死亡し、5000人が負傷しました。これは8月9日日曜日にサウジガゼットが報告したようにファーミ大臣が語ったものです。ファーミ大臣によると公式調査の結果はまだ出ていないということです。しかし彼は調査の進展が過失の事例があり、道徳的責任が局長と大統領にあることを示していることを確認しました。ファーミー大臣はまた、当初の推定では、ベイルト湾での爆発に関与した疑いの高官が3人いたと述べました。彼によると、3人のうち、港湾局長が最も責任があるということです。それでは次のニュースです。アルベルタ州のイスラム教徒が、レバノンの爆発の犠牲者への寄付を集めることについてお伝えします。カナダのアルベルタ州にいるイスラム教徒のグループは、ベイルートで爆発の犠牲者を助けるために、レバノンに送る寄付を集めています。アルベルタムスリム社会協会は、寄付金を受け入れます。寄付金は、レバノン赤十字または、他の非政府組織に直接送らせます。協会はまた、2020年8月20日に、日持ちのする食品やその他の必需品を送る予定です。カルガリにあるアルベルタムスリム社会協会のボランティアであるモハマド・アワダ氏は母国であるレバノンでの爆発に関するニュースを見るたびに泣いたと語りました。これは8月9日日曜日に CBC 通信社が報告したように、アワダ氏が語ったものです。アワダ氏はまた、先週、ベイルートの港で、起こった壊滅的な爆発の犠牲者を助けるために寄付を集めました。このため、アワダ氏は、カルガリーのコミュニティにベイルートの犠牲者を支援することを、惜しまないよう、呼びかけました。それでは次のニュースです。ニュージーランドは COVID-19 のローカル症例なしで100日間を記録していることについてお伝えします。ニュージーランドは8月9日日曜日に COVID-19 のローカル感染例なしで100日間をマークしましたが、かつてウイルスを制御していたベトナムやオーストラリアなどの国が 今や感染の復活と戦っているので、自己満足しないように人々に警告しました。これは日曜日に保健局長であるエシリー・ブルームフィールド博士が語ったものです。ニュージーランドの COVID-19 との戦いの成功により、500万人の人口を持つ太平洋の小国は、今日、世界で最も安全な場所の一つになりました。ニュージーランド人は、通常の生活に戻りましたが、当局は人々が現在、検査を拒否し、政府の連絡先、追跡アプリを使用せず、基本的な衛生規則さえ無視していることを心配しています。ブルームフィールド博士によると、ニュージーランドでは管理された隔離施設で23の陽性の症例があり、これまでに合計1219例の COVID-19 が記録されています。ニュージーランドは先週、検疫施設と診療所での検査を強化し、Bluetooth 技術を使用して人々を追跡する技術の構築を開始しました。それでは最後のニュースです。IGB ネットはインドネシアと日本のビジネスコラボレーション強化する準備ができていることについてお伝えします。2年目を迎えるインドネシア日本ビジネスネットワーク、または IGB ネットは、両国にとって総合に有益なインドネシアと日本のビジネスコラボレーションを強化する準備ができています。これは日曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った書面による声明で、IGB ネットの会長であり、発起人であるスヨト・ライス・シーが語ったものです。現在、IGB ネットは、優れた製品を販売促進し、インドネシアの天然資源を、特に食品飲料と再生可能エネルギーに関連する世界市場で、必要とされる製品を開発するのを支援する役割を果たします。それはまた、インドネシアへの日本の投資の参入を助け、日本からの新しい技術を促進し、インドネシアでビジネスパートナーを探している日本企業に道を開きます。スヨト・ライス会長は、IGB ネットが2018年8月8日の誕生以来、日本への加工された鶏肉やその他の食品や飲料を輸出するのに役立ち、インドネシアが必要とする適切な技術を日本から紹介したと付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミック時の国家技術の復活についてお伝えします。25年前の今日、1995年8月10日は、インドネシア製の N250 ガトカチャ航空機は、初めての飛行に成功しました。この成功は、特に航空中の分野での科学技術の開発、応用、習得への取り組みにおけるインドネシアの人々の誇り高い業績の明確な証拠です。この出来事を記念して、1995年71号大統領令に従い、8月10日は国家技術革新の日として指定されています。技術は日常生活の中でますます切り離せない部分になっています。技術、特に情報通信技術はほとんどすべての人間の活動で広く使用されています。特に 現在の COVID-19 パンデミックでは、ほとんど全ての生活は COVID-19 ウイルスの感染を避けるために、対面で接することを減らして健康プロトコルを考慮することによって行われます。技術の発展により、生き方、働き方、人間のビジネスのやり方が変わったことは否定できません。現在、多くの企業や仕事が消滅していますが、これまでになかった多くの新しい企業や仕事が生まれています。これらの技術開発による経済的及び社会的影響は、計り知らず人類の将来の方向性を決定します。パンデミックの前は、人間は重要な会議を遠隔で開催できるとは考えてなかったかもしれません。一方で、これはエネルギーとコストを節約でき、一方では他の産業に有害です。例えば、航空業界は COVID-19 のパンデミックによって最も影響を受けている分野の一つです。ハビビセンターの理事会の委員長であるイルハム・ハビビ氏は8月7日、金曜日に国家技術革新の日の25周年記念の枠組みで開催された国立航空産業の旅をテーマにしたオンラインディスカッションで、今日のようなパンデミックの間、世界の航空交通量は約 80% 減少していると語りました。その結果、多くの航空会社は飛行ルートを縮小したり、事業を継続できなくなったりします。一方、航空会社の数が少ないということは、この分野の競合他社の数が減らすことを意味し、完全な成長をもたらす可能性があります。彼は航空業界の可能性を予測しており、今後3年間で本当に回復するでしょう。一方、ディリガンタルインドネシア社の社長であるエルフィアン・グントロ氏は、通常軍事作戦及び民間飛行用の飛行機を製造している彼の会社は、COVID-19 パンデミックの際に、換気装置または呼吸補充装置を製造することによって革新をもたらしましたと述べました。これは、同社のビジネス上の COVID-19 の影響を回避するために行われました。COVID-19 のパンデミックは確かに人間の生活に大きな影響を与えました。しかし、結局のところ、これらの課題をチャンスに変えることができるかどうかは全て人間にかかっています。COVID-19 パンデミックはインドネシアの国が自国製の航空機を生産することができた25年前のようにさらに革新し、新しい技術を生み出す勢いになることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人にコロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、歴史です。今日は日本と中国の間の戦争から始まります。1937年8月10日、日本と中国の間での戦争が起こりました。中国の2つの重要な地域である広東と上海をめぐって、日本と中国の間で2年間の戦争がありました。広東は中国南部の重要で戦力的な港です。中国の人々は領土を守るために一生懸命に戦ったんだが、1539年4月25日、大規模な死傷者の後、中国軍は降伏し、広東は日本に捕らえられました。第二次世界大戦が始まると、日本は中国の広い地域を占領しました。しかし、中国の人々は激しい戦いを繰り広げ、ついに日本は軍隊を撤退させました。次は1973年8月10日、スハルト大統領は2つのボロブドゥル寺院の修復を開始しました。ボロブドゥル寺院は中部ジャワのマグランにある仏教寺院です。この寺院はスマランの南西約 100km、ジョクジャカルタの北西約 40km に位置しています。この寺院はサイレンラ王朝の治世中に西暦800年頃に大乗仏教等によって成立されました。ボロブドゥル寺院は何とか改装されました。1907年から1911年にかけてワン・アラプニによって最初に修復され、アルパデスのパーツンと親の仏塔が修復されました。その後、1973年8月10日、スハルト大統領は2つのボロブドゥル寺院の修復を開始しました。ボロブドゥル寺院の修復は約600人以上の労働者が参加しました。インドネシア政府とユネスコの協力によって、1975年から1982年の間に最大の修復プロジェクトが開催されました。復元された寺院の建物はルパダトゥの建物で正方形の形で下から4つのレベルにあります。このアクティビティには10年かかりました。1983年2月23日にボロブル寺院の修復はスワルト大統領による碑文の証明が記された承認式で 終了したと宣言されました。解消後、ユネスコは1991年にボロブドゥルを世界遺産のリストに追加しました。最後に、1995年8月10日、ガトルカチャ N250 飛行機が初めて飛行試験を実施しました。国家技術革整備の記念は1995年8月10日にペテ・インドゥスティ・プサワタルバン・ヌサンタラが推薦された結果、インドネシアの人々がガトルカチャ N250飛行機の飛行試験を初めて成功させた時に始まりました。現在、ペテ・インドゥスティ・プサワタルバン・ヌサンタラは、ペテ・ディルガンタラ・インドネシアに名前を変更しました。この成功は、特に航空宇宙分野で技術科学を開発、実施、習得しようとするインドネシアの人々の誇りある業績の明確な証拠です。したがって、1995年のインドネシア共和国大統領番号71の決定に従って、8月10日は国家技術革整備として決定されました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、インドネシア空です。今日は、産業省は、インドネシアの食品及び飲料の製品が世界に必要であると信じていることについてお伝えします。産業省は、パンデミック時に、世界の様々な国への食品及び飲料の加工製品を通じて、非石油及びガスの輸出を増やすことができると楽観的です。これは世界市場が生鮮食品から長期保存が可能な加工製品へと移行する傾向にあるためです。産業の国家輸出開発局長のカサン氏は8月4日火曜日にジャカルタで受け取った公式声明を通じて、インドネシアの食品及び飲料製品は貿易部門の成長をサポートする有望な製品であると述べました。これは2020年1月から5月の期間に 2.12% 増加したインドネシアの加工食品の世界への輸出額または16億3000万ドルに相当します。加算局長は2019年にインドネシアの食品及び飲料製品の成長は 7.78% に達すると説明しました。この成長率は非石油ガス部門の成長率よりも大きく 4.34% でした。一方、2020年の第1四半期の成長率は 3.94% でした。他方、国の国内総生産への貢献は 19.98% に達しました。加算局長によると、食品及び飲料製品の輸出を促進するために使用できるもう一つのことは、絶えず変化する消費者の動向だということです。この開発は、インドネシアの製品がチョコレート、スパイス、コーヒー、紅茶などの製品や、川下産業の製品を多様化し続ける機会を提供します。一方、輸出製品開発部長のオルフィ・アンドリアニタ氏によると、現在、認証、地理的表示があり、オーガニックである製品は世界市場で増加傾向にあるということです。ハラル製品の需要も高まっています。イスラム教徒の人口の増加に加えて、その分配は世界中に存在しています。ニューノルマルの時代には、輸出業者は食品の安全性などいくつかの特別な要件に注意を払う必要があると述べ、ますます厳格な参入要件を持つ輸出先の市場アクセスに関する規制を含みます。もう一つの課題は、市場と製品開発です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sejenak kawanku Tinggalkanlah semua masalahmu Bisik pasir deburan ombak Temani semesta membiru Dengarlah Bisik pasir deburan ombak, temani semesta. kau dan aku.
Kau dan aku.
Kita bercanda ria. Santailah dulu sejenak kawanku. Tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak temani semesta membiru. Si deburan ombak temani semesta membiru. Dengarlah, oh lihatlah,
ku lari ke pantai.
Dengarlah, pantai memanggilmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日は北カリマンタン州のマリア・アンナイ・フェランカニ教会をご紹介します。インドネシアには見事な自然の観光地があるだけでなく、いくつかの非常に人気のある宗教的な観光地もあります。その一つは北スマトラ州のマリア・アンナイ・フェランカニ教会です。正確な場所はメダンのタンジュンスラマの桜通りです。この教会はインドの寺院に似ているため独特です。この教会はインドの寺院にインスピレーションを得てジェームス・バラタプトラ SJ 牧師によって設立されました。マリア・アンナイ・ウェランカニ教会は2001年に着工され2005年に完成しました。アンナイ・ウェランカニという名前はインドの言語に由来しています。アンナイは母親を意味し、ウェランカニはマリア聖母が現れた村です。この名館はインドの寺院の特徴であるモーグル建築のカトリック教会によって築かれた背景です。マリア・アンナイ・ウェランカニ教会の建物は2階建てで構成されています。地上階はホールとして使用され、1階は十字の道を伝える重要な窓を持つバルコニー付きの崇拝の場所です。2階にはインドから直接運ばれてきた高さ2メートルのアンナイ・ウェランカニとその息子の像があります。イエスの生涯の出来事を すげる二重の窓もあり、天国を象徴する三つのドームを備えた七階の塔が配置されています。左側には、毎日祈りを捧げる案内ベランダに礼拝堂があります。その前には、教皇、ヨハネス・パウロ2世を記念する小さな庭があります。また、子供向けの公園、遠方からの訪問者が無料で宿泊できる総合館もあります。リスナーの皆さん、これで放送のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はガムスカタリアニャ。日本語であなたはこのダンスが好きですか？ についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはガムスカタリアンニャ、日本語で、あなたはこのダンスが好きですか？についての会話を聞いてください。今回はシティさんはケフィンさんに今学んだダンスが好きかどうか聞きました。
Apakah kamu suka tarian tadi?
Iya, aku suka sekali.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Apakah kamu suka? Apakah kamu suka? 日本語で、あなたは好きですか？あなたは好きですか？いや、いや。日本語で、はい、はい。アクスカ、アクスカ。日本語で、私は好きです。私は好きです。リスナーの皆さん、誰かがそれが好きかどうかを聞くには、以下のような文を使用できます。例えば、Apakah kamu suka? 日本語で、あなたは好きですか？ Anda suka? 日本語で、あなたは好きですか？ Bagaimana? Suka tidak? 日本語で、どうですか？好きですか？それとも嫌いですか？という3つの種類があります。そして、この表現に対応するために、いや、アクスカ。日本語で、はい、好きです。ということができます。また、好きではない場合は、tidak、aku tidak begitu suka。日本語で、いいえ、あんまり好きではありません。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Apakah kamu suka tarian tadi?
Iya, aku suka sekali。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Cerita rindu, mengapa datang selalu? datang selalu rindu, aku tak sanggup.
Of Indonesia.
Kau remaja
pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kau.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。